コモコパレード。
はい。重版出版しまして。
で、あー、おめでとうございます。
重版できってやつですね。
重版したいいですね。素晴らしい。
もう本当に、ライターなら一度は言いたい。重版
した。ねえ、重版出版。みんな一度は言いたい。一度はつぶやきたい、この単語。おめでとうございます。まあまあまあ、もう出だしからね。すごい話題になってましたから行くだろうと思いましたけど、
だからまあやっぱりこう電子書籍が強くなってきてるから、重版自体そんなにかからなくなってきてるんだよね。
ああなるほどなるほど。
でまあ実際問題として電子で売れた方が作者儲かったりするんだよね。
まあ確かにね。だからまあまあその売り上げだなんだでいうと、もしかしたら重版しなくとも電子でバンバン回ってたらもうすごい儲かってる。うん。
でもそうなんだけど、まあやっぱりこう、やっぱな、まあ、紙が売れるってのは嬉しいもんですよ。
そうですよね。それはなんか、むしろ売れなくなってきてる時代だからこそ、より嬉しいかもしれないですよね。
そう、やっぱりなんかフィジカル感がね、あるからね、その本っていうのはね、ちょっとこうアイテム、うん、電子ってやっぱ情報なんでね、
うんうん、
特にアンリミで読んだら、読んだら消したりするわけだからさ、まあ、ちょっとレンタルに近いようなものじゃない。
うん、まあそうですね。ああ怖かったで終わるよりもやっぱりちょっと本棚に置いとこうってなるっていうのは嬉しいことですよね。本当
図書館とかさ、いまだにあれでね、図書館だってちょっと検索したらさ、
はい、
なんか目標に間違いのとかなんだよ、その俺の本にね。
ほうほうほうほう。
みんな図書館でそんな本読むんや。
意外。
俺図書館で本読む文化全然ないんだよね。
子供の頃とかもないんですか？
いや親が連れてったあったけど、返さなきゃいけないの大変じゃない？
ああでもなんか子供の時は結構夏休みに借りて読んで返す、借りて読んで返すって割としてましたね僕は。
まあ小さい頃はあったもんだけど、もう40年前とかだからね。
まあまあまあまあ、そうですね。まあ大人になってからさすがに僕も図書館利用っていうのはないですね。はい。
手塚とか読んでたよ、ずっと。
ああ、なるほどなるほど。僕もなんかスヌーピーとかね、英語の勉強がてら借りて、ピーナッツのスヌーピー読んでましたけど。
あ、でも借りてきてなかったな、まあまあなんか、図書館で読んでたな。
あ、図書館に行ってね。
うん、でなんか、手塚だけ OK ルールとかあるじゃん。
うんうんうんうん。
不思議なルール。
うんうん、
家庭によっては水島新司もありみたいな。
あ、そうなの？水島新司あり家庭とかあるんだ。
うちはもう全然手塚オンリー主義だったんで。
なるほど。
小さい。だけど今思うと全然手塚って子供向けじゃないやつ多いぞって思うけど、
ね。そうね、そうね。
エログロ多いし、それこそ一コアじゃないけど胸クソ悪い話多いからな。
うんうん、確かに胸クソ悪い話多いね。
木の鳥とか大体胸クソじゃん。
うんうん。
未来
大体真面目だったり頑張ってる人不幸になるよね、手塚漫画は。
うん、そうで、なんか まあ、すごいなと思うけど、こう主人公がポーンと耳に聞こえなくなったりするじゃんか。
そうですね。すぐ手足とか欠損しますからね。
なんか読んでてしんどいことするけど、まあそれは面白いんだけどね。
まあもちろんもちろん、そのはい、面白いからこんなにねみんな読んでるんでしょうけど、
みんな知らねえ手塚さんもが面白いって本当は面白い。
知らない？ああ知らないか。まあ知らまあまあ若い子とかは知らないか。
それは言っちゃうと本当に知らないみたいな。若い子でも名前ぐらいは知ってんじゃないの？
名前はさすがに知ってるでしょうね。ただまあ問題はその若い子が例えば赤塚とか石の森とかあの辺とかどのぐらい知ってんだろうと思っちゃいますけどね。手塚は知ってる気するんですけど。
赤塚 カノが知ってるよ。だって、細松君とかバカボンとかあるもん。
あ、そっか。なるほどね。
超アイコンになってるバンドあるからさ。
だから、あの、石の森とかが結構知られてないのかな。
仮面ライダーを石の森と思わないからな。
まあ、今の仮面ライダーも思わないでしょうね。もう明るいし、全然あの、石の森の暗い仮面ライダーじゃなくなりましたから。
あ、ホテルのことも思わないだろ
う
しな。
そうね。ホテルがもう古いドラマになってますからね。
姉さん。
姉さん。高島弟。
多分、代表作が009なんだよな。
そうですね。石の森で言えば、まあ、一応、未完の名作というのは009ですね。
うん。まあ、まあ、未完って言っても、まあ、まあ、別にいいんだけど、ね、もう毎章終わってるから、別に。
うんうんうん。
そうだな。まあ、アニメとかとか今されたら、みんな知るかもだけど、さすがに古いよな。
そうですね。まあ、なんか、何年か前にちょっと今風な絵で009やってましたけど、まあ、
てか。ああ、やってた。なんか、月刊とか。
なんだっけ、ペプシコーラかなんかの CM になってましたよね。
プロモみたいなの作ってた、なんか。
うん。あの、
石数近っぽい絵で。
うん。
それじゃないじゃないって、実は思うんだよな。あっち行かない方がいいよ。
石の森ね、やっぱあの絵でやってくれりゃいいのにって思っちゃいますよね。
あの、ダイアントロゴのさ、
はいはい。
絵があったじゃん。
はいはいはい。
あっち行った方がいいよ。
ほんね。僕も同じ意見ですね。うん、あの感じでゴリゴリ動いてくれたらかっこいいのにと思っちゃいますけど。
ジョーが男みたいな感じにされてもさ。
そうそうそう。なんか、あの、そんなリアルな絵でされたら、その髪型気になんねんっていうね。
なんだそのすっぽこどっこいのサンタみたいな服当てちゃっちゃう
やつ。そうそうそう。あのやっぱ手足がぶっとくてでっかいボタンついてる、あの石の森の絵がね、可愛くておしゃれなんで、あれをなんかメカメカしい服にされちゃうとちょっとね。
そうそうそう。なんかまああれはそれもあるよな、あのザッパーさんのアトムとかさ。
うんうんうん。ね。んな全部リアルにせんでええんですよって。
難しいとこだよな。ただ、俺は本当にジャイアントロゴのアニメ版がすげえ好きなんで。
あれもね、面白いですよね。
めちゃくちゃ面白いよね。
うん、めちゃくちゃ面白い、あれは。
今川さんだっけ、うん、いいよ。
あれはいい。
みんな、その流れで G ガンダム見てほしいよな。
なるほど、確かに。
あ、監督一緒だからね。
ああ、そうですね。
あのその頃ガンダム北上くんは全然見てなくて、
そうですね、見てない頃ですね。だからだいぶ後に見てます僕
で。俺が G ガンダムの説明をしたら嘘を言っていると。
そうそう、僕の中の脳内でガンダムっていうなんかそのロボットの戦争ものぐらいの知識しかない頃に G ガンダムの村田さんが説明してる時に、あ、これはやってきたなと、こう僕に嘘を仕掛けてきとるなと思って信じなかったですね。
ガンダムバトルファイトって言って、シャイニングフィンガーって言って、頭を潰すんだよって。デビルガンダムとか出て
き
て。
そうそうそう。もう、あの、ガンダム僕が知らないのいいことには、バカにしてきてるなと。さすがに僕でもガンダム知らないという、そんな感じの物語じゃないことぐらい知ってますよと。
そのまんまやった。
そのまんまでしたね。ビビりましたね。全然言った通りのことが起きてましたから。
むしろ広かったよ。
なんか、だから、全然その、ファーストガンダムとか関係ない物語なんやなと思って。
うん、だからやっぱ、本当に一番外したのは G ガンダムだよね。その、オリジナルから。
もうぶっ飛んでますよね。まあ G ガンダム G ガンダムで、まあ大人になるから見ておもろかったんですけど、もうガンダムとは別物ですよね、なんか。
ガンダム、まあ WO とかさ、その、シードとかいろいろあるけどさ、はい。
最近のね、ユニコーンだ、なんだとか。
ユニコーンはまあ完全にその世界観がファーストだけどさ、
うんうんうん、
いわゆる第一世代のガンダムのアムロ・レイの話、いやない世界の話が
はい、
でもどっか引きずってるじゃん。スピードなんかはもう引きずってるしさ。
そうですね、そのファーストの、まあ、焼き増しって言ったらですけど、その平成版にしたみたいな感じでしたもんね。
まあ、なんか伝送の悲しみとかさ、
はいはい、ニュータイプがどうだをなんかこうね、ちょっと言葉変えてやったりとかね、してましたもんね。
まあ、男の成長だったり
し、うんうんうん、
そういうものだけど、 G ガンダムはもう俺の右手がうなって光るみたいなこと言い出すからさ、その全然違う。
そうね。そのなんかガンダムの同人誌みたいなアニメですよね、なんかね。
同人誌でもそこまでしねえかな。あ、でもね、その頃なんかね、プレイステーションで出たガンダムゲームもそんな感じやったんよな。
へえ。
モビルスーツ同士の格闘ゲームなんだけど、
はいはい、
出てくるのはガンダムとかザクとか、
うんうん、
もう普通に、逆襲のシャアのやつとかも出てくる。人気のあるモビルスーツ10体ぐらいが戦うだけなんだけど、
はいはい、
パイロットが全然知らない人たちなの。
ほう、へえ。
で、彼たちがガンダムの機体乗って戦うっていうね、もう奇芸だよね。
謎のゲームですね、それは。
うん、なんか権利とか取れなかったのかな、何なのかな、分かんない。あとは逆襲のシャアとかのモビルスーツだと、ガンアムロとかがややっこやしいからかも分かんないけど、
うんうんうん、
だややっこやしいってわけの分からないし。
そうね、そこはガンダムとかシャア出てきてほしいってみんな思うでしょうからね。
すんげえセクシーなお姉さんがハイボックとか乗ってる
わけが分かん、本当にわけが分かんない。
まあでもそうそう、だからまあなんかまあちょっと埋もれたゲームになってるけど、ちょっと面白いけどね。な
んかそういうのもプレステで1の頃ですか。プレステ
ベスト1か2か忘れちゃったけど、
まあそんな時代。なるほどなるほど。
うん、
ねえ、 G ガンダム、そう覚えてるわ。 G ガンダムの話、村田さんに延々聞かされてて、もうずーっと嘘つかれてると思ってたもん。なんかデビルガンダムがどうでとか、ゴッドガンダムがとか、なんかもうさすがにガンダム知らない僕とはいえ、バカにしないでくださいと思ってましたもん、あの時。そんなのが、そんなわけないと思って。
生身で倒すんだよって。
そうそうそう、だからいや見たことないっつって、もうふんわりは知ってるんですよこっちはっつってね。
その頃ジャイアントロボも見てなかったんだ。
あ、そうですね、ジャイアントロボも見てなかったですね、その時は。
まあ、ジャイアントロボ見てたら なんかちょっとわかるけどな。
まあまあそうですね、
ジャイアントロボ俺は高校の時だからね。
あ、そっか、だからあれもだからだいぶあとっすね。もうファースト見てさらにあとぐらいに、まあちょっとあの漫画家さんになんか DVD ボックス渡されて見たのかな、なんかで、あ、面白いってなって、そっから G ガンダム見たんで、うわ、村田さんの言ってることほんまやっていうのは、だいぶおじさんになってから知りましたね。そのもう20代後半ぐらいに知りましたから。
今ジャイアントロボを久しぶりに見たら、ほぼほぼ声優さんが亡くなってて、しんみりした気持ちになったわ。
あ、そっか。まあね、声優さんはこの間もね、あのボヤッキーの方もね、亡くなっちゃった、ドラゴンボールのナレーションの方も。
まあ90歳超えて悲しい悲しい言っててもしょうがないけどね。
でもまあこれからどんどん声優さんに関してはそういう問題起きてきますよね、その世代交代。
ていうかまあ別にその今50代60代の人は20年後には死ぬからな。
そうね、だからいつかは悟空さんもルフィもなく死んできますからね。
そうだね、田中真弓なんか若いイメージあるけどな、とはいえだよな。
うん、いやだからまあ
そうだよ、だって富ヒナとかだって爆笑の太田とかと同い年ぐらいだから、もう50過ぎてんだな多分。
うんうんうん、すげえ声優さんで、まあそこまで昔アニメしてなかったかわかんないけど、だんだんそういうの考えると、だってもうあれでしょ、ルパンのなんだっけ、クリカンですらもうおじいちゃんでしょ。
そりゃそうよね、っていうかもうあそこは絶対にクリカンじゃない方が良かったですもんね。
絶対に、そこは絶対になんですね。
いやそこはやっぱりね、モノマネ、クリカンが嫌っていうよりはね、モノマネで続けるっていうのは失敗よ。
うんうんうん、でも悟空さんももしかしたらあの悟空さんのあの 芸人のあの人になるんじゃない、
性別変えていくスタイルか。
うん、
そうやな、だからドラゴンボールなんかもう一回声優リセットしてやったらいいんじゃないのとは思うけどね。
あ、若い声優さんでね。
うん、もう一から、うん、
あ、ちび悟空からもう一回ちゃんと描いて、
うん、みんな見るんじゃない、だってジョジョの6部だってみんなわーって見るんだしさ。
そうね、だからドラゴンボールだって見るとは思うけどね、1話からちゃんと書いて、レッドリボン軍とかめっちゃあの呪術とか鬼滅の映像みたいな感じでやってくれりゃね。
だからハガレンとかやってんじゃん。
はいはいはいはい、
ハガレンもハンターハンターもやってんでしょ。ドラゴンボールがめっちゃ種になると思うけどな。
ね、まあやりゃいいと思いますけどね、ほんと。
うん、でも本当にやったらいいよね、そのちびごくんところからやったらいいよね、本当に。
うんうんうん、確かに確かに。
うん、ただブルマンがエロいことできない問題あるけど。
ああそうか、その辺どうできなくなってんのか。
16歳の女性にの胸に老人が顔を挟む漫画やで。
そうね、確かに。そこだけ言うとそうね、確かにね。
ハレンチな漫画やで。
ハレンチだよね、なんか股間のパンツ脱がして悟空が枕にしようとしたら金玉がねえって言ったりね。
うん、まあ、やっぱり最初の頃ブルマはもう完全にエロ担当させられてるからな。
そうね、完全にだよね、あれはね。
うん、ああそうだね、まあそういう、あのね、この間結構有名なというか、まあ、俺が昔漫画家さんと会ったんやけど、
ほいほいほい、
それちょっと仕事の話なんて名前はちょっとまたいずれ言うと思う
ん
だけど、
うん、なるほど、まあちょっとこの今日というかこの12月29日はちょっとまだシークレットで、
あ、まだね、そうそうそう、
はい、
まあ来年ぐらいで、ね、飲みに行ってさ、
はいはいはい、
話してて、まあ、まあまあそれ盛り上がって、
うんうんう
ん、これでなってさ、まあ俺の一番悪いとこ出ちゃってさ、
なんだろう、はい、
なんとかなんとかですよ、なんとかなんとかですよ、皆さん結婚してるんですかって言われて、
おう、
あ、もうなんですよって言われて、僕はね妻亡くなっちゃったんですよ、あははって笑っちゃってた。
笑う、絶対村田らもそういう時笑う、それダメなとこ出てる。
おかしいこと全然なかったですよねとか言われて、ごめんなさいって。
そういう時確かに村田らもすげえ高らかに笑う、確かに。出てる良くないところ、
ほんと我慢できない、まあだから全然怒ったりせず、その
うん、
返信として対応してもらえたけど、
うん、うん、いい人でよかったっすよね。
いい人でよかったよ
村田さん、そういうその時むっちゃいい笑顔で笑いますもんね。
でもさ、そうあのあれはだからさ、なんかエビスさんがよく言うさ、みんなが神妙な顔してると笑けてくるっていうのともまたちょっと違うんだよな。そういうのは なんかギャグ言ってるように聞こえるんだよ、俺の耳にはよ。
だってまあその僕はその妻もいなければ妻が亡くなったなんてこともないですけど、まあ僕も何回か村田さんに自分の体験した悲しい出来事とか言ったことあると思うんですよ、うん、なんか。かなりの確率で村田さん笑ってますからね。その親族が亡くなっただの、なんかこう僕の中ではショッキングな出来事のことを村田さんに報告した時、結構な回数笑ってますからね。もう村田さんはそういう人だって僕は分かってますから、別にいいんですけど、
北上君相手やと遠慮がないから覚えてもいいねえ
な。そうでしょ、だから僕の場合は僕だけ傷ついて村田さん忘れてるでしょうけど、僕に対しても何回かはむちゃくちゃあはははははって笑われてますからね、僕。で僕は何回か傷ついてますからね、それで。
いや、あの先入ってなくて緊張感がある時はさ、なんかハッと気づけるのよ、
うん、
あの悲しい顔をしなきゃいけない。
ここ多分笑うの不正解って気づけるんですよね。
そうそう、ただなんかすごいなんか 地底城みたいな反応になってしまうなんかメールとかもなんか共通の知り合いが亡くなったみたいなメールもらったりするときも返信とかがさ、なんかわあマジですか残念ですみたいな宮田さんらしいなみたいな。
いや本当にね、だからまあ僕は別にもうその村田さんのこと知ってるからね、そういう報告した時に村田さんが笑っても村田さんっぽいなってなるけど、まあよかないと思いますよ僕も。
まあその後もさ、その会話が続いてさ、まあ、ちょっと面白い感じというわけじゃないけど、なんか俺はもうおかしくてさ変な顔になるじゃん俺が。
うん、なるね、そういう時ね、なるね。
同席してた編集さんが映っちゃってさなんだろうね、なんでそんなに俺はそういう時に笑っちゃうんだろうかっていう。
いや村田さんそういう時ほんと笑うよね、そのわ絶対笑っちゃダメな時だもんね。
いけないから笑ってる時でもないんでしょ。
だからもう心底を笑ってるんですよね。
だからなんか本当に漫才見てとかダウンタウンとかのせいなんじゃない。
いや違う違う違う、ダウンタウンの影響は僕も受けてるけど笑わないから、そのダウンタウンのせいじゃないよ。
よくないお笑いを見てたから、
ね、違う違う違う、ダウンタウンの良くないお笑いとかのせい、むちゃくちゃ日本全国の人見てるダウンタウンのお笑いでも笑わないから、村田さんのせいですよそれは。
みんなだって翔太とか見て笑ってたわけでしょ
笑ってたけど、それはダウンタウンの今度の時は笑ってたけど、本当の友達とか後輩がそういう話してる時とか、それこそ村田さんその漫画家さんとお仕事で知り合った飲みの席でそういう話聞いてるわけでしょ、それ初対面か知らないけど初対面でしょ初対面の作家さんと今後仕事で絡む人の妻が亡くなった話で笑うはもうダウンタウンの影響とか言っちゃダメですよ。
やっぱまっちゃんのせいだろうな
もうね、一番まっちゃんのせいにしちゃダメなとこでそれ
でもそうなのかな、これはもう全俺の悪い影響は全部
ダメ違うから、結構な人ダウンタウンの影響なんで、この世代みんな受けてるから、僕も受けてるけど笑わないよ僕は。村田さんのなんかもし今後奥さんが亡くなったって聞いた時にわはははならないから、絶対
どこから笑っていいんやろうなな
んで笑っていいポイントどこからなら許されるってことですか。
ああ難しいよね、
他にあるんですか、他にあるんですか、ここ何年かで笑っちゃいけないなってとこで笑っちゃって変な空気になったあるんですか。
散々ある
よ散々もう1個や2個じゃない、
特にトークライブ中にそういう話が出ちゃうと笑っちゃうんだよね。だからそれがね、うん、あのね、飲み会とかで飲んでるときは別に面白くても笑わないモードにしてるときがあるわけ。
はいはいはいはい、
そういうことあるでしょ。俺も別に、
うん、
あんまりテレビ見ながら笑わないわけですよ。 M1 とか例えば見てても、
うん、
笑うのってもうほんと1箇所2箇所ぐらい。
おお、なるほど、まあそういうスイッチにしてるってことですね。
そうそう、だから独り言とか言ったり笑ったりしないタイプなんで。
はいはい、
でもよっぽどの時くらいね、本当。だから飲み会とかで声出して笑わないモードの時にそういう話が出ても、
うん、
笑わないっていられるわけでも、トークライブって常に笑おうとしてるわけね、
うん、はいはいはい、
笑い声をマイクに乗せるっていうのって意外と大事で、
うんうんうん、
そのまあツッコミというかここ面白いとこですよっていうのを観客に言わなきゃいけないじゃない、
うん、
常にマイク
は、
ね、
はい、
もうないないですよっていうノリの時にさ、
うん、
ポーンとこう、いやなんか親が 去年死んじゃって。
これは本当でも、なんだろう、なんかやっぱぶっ壊れてますよね、村田さんのそこのスイッチだけはね。
なんかね。
だってそれ、その言ってる側の人はそれ、笑ってもらうと思って絶対言ってないトーンですよね。
うん、じゃあ怒られるよ。
だから怒られるよって。
何笑ってるんですか、怒られるんです
か。そうなりますよね、本当。
テリスさんモードになっちゃうんだよ。笑っちゃいけない感じになっちゃうんだよ。
ああ、なるほどね。
このアップロードするとさ、本当寄生獣が悲しい顔の本当にあの寄生獣のあの後藤のあの右がさ、すげえ表情豊かになっち
ゃう。あれね、あの顔ね。
あの悲しいって感じ。だから一般伝わる部分じゃん、顔なんて。
もうだから、もうあなたはもう寄生獣にもうやられてんすよ、もうどっか脳を。
だ、ひょっとしたら動くかもわ
からない。本当ですよ、気づいてないだけでとっくにやられてる可能性ありますよ、これ。
そうなんだよ。そこら辺もやっぱな、そういう話聞いた時にもう脳がさ、悲しい顔を作らないといけませんとかになる。
いや、本当などうしたの？どっかで何かお壊れになったとしか思えないんだけどな、そこに関しては。
ないと思ってあれってはいけませんとかになるんだよ、本当に。
そうでしょ。だ、人間ここで笑う、違う、間違えたみたいなのでしょ。
あれじゃ、ロワーやるの、あの小説版のラスボスみたいな。
あいつか。
頭に破片が入ってる感じがなくなってるの
か。あいつね。いや、マジで一回調べた方がいいじゃないですか。頭に破片可能性あるよ、村田さん。
まあ、でも悲しいと思うときもあるはあるよ。
いや、それはあってください、それはあってください、それは。
あと立ち直りめっちゃ早いかも。うん、
あ、普通の人見ていつまで悲しんどんねんとはならないと。
はい、本当に寄生児、あの、新一レベル。
こいつ混ざってる。
呼吸をしたら落ち着くレベルではあるな。
なるほどね。一回こう悲しんでる場合じゃないと思って落ち着かせようと思ったらもうすぐ。
だから失恋とかもめっちゃ早いんだよな、立ち直る。
すごい。
俺1週間後に名前忘れちゃうからね、ないと。
でも、いや、でも、まあ、これ、どこまで言っていいか分かんないけど、ある。だって、村田さんさ、まあ、村田さんの歴代、まあ、言わないけど、付き合ってる方何人か僕知ってるじゃないですか。そのさ、なんかこう、人の名前出した時さ、キョトンって顔でこっち見る時あるよね。その、俺の知らない女性の名前言ってるな、こいつみたいな顔で僕のこと見たことあるよ。
なんか、本当に思い出せなくなるんだよね。
ねえ、ほんで何回か僕がほら、あのほら、あの時のあのって説明したら、あーって本当に思い出すの時間かかるもんね、彼女の名前とか。
いや、でもほとんど覚えてないよ。
すごいよな、本当に。
まだに付き合いがある人は一人いるから、まあ、みんな知ってると思うけど、
みんなこれ聞いてるレベルの人はみんな知ってるでしょ。だってもう SNS とか Twitter 見てたら分かるでしょ。
その人は覚えてるけど、うん、ギリギリやで、本名とか出てこなかった。
あ、そっか。まあね、その人もちょっとその芸名というかペンネームというかそのお名前があるからね。
あ、だから別に俺本当に本名覚 本当にいないよ。これ本当に。
あんまりでも言うとほら、村田さんが本名じゃない名前の女性とばっかり付き合ってる感じになっちゃうから、あんまりここはやめた方がいいですけど。
俺だって元嫁の下の名前出てこねえ。
本当に？
本当に。
まあ僕知らないけどね。僕だってそのふにゃふにゃ様っていうあの言い方しか知らないから、村田さんの。
名字はね、とても特殊な名字で。
覚えてんだ。
ある事件と一緒の名前で、それが非常に珍しかったんで。
ああ、なるほどね。その事件の名前と一緒の名字なんだ。
そう、出てくるんだけど、下はわかんないし。
下はだから よくある名前なんでしょ、多分。女の子の、女の子らしい普通の名前なんでしょ。
ペンネームがあった人なんて俺、何にも出てこないもんな。ペンネームの方も半分しか出てこない。
いや、まあね、さすがにね、僕もおっさんになってきたから、それはもう、10代の頃からの全員の彼女フルネームで言えって言われたら時間かかるけど、でもね、多分僕頑張ったら全員言えると思う、歴代付き合った人。
いや、まだそれどころか、全部言えるかなってとこあるよな。そう。
いやー、だからさ、村田さんさ、僕は村田さんのこと好きだからいいけど、ダメよ、あなた、それ。なんか間違ってると思うんだな、僕。
うん、だから、いや、でも、なんか、あんま困ったことない
よ。まあまあ、困らないでしょうけどね、そら、今、なんか、今の知り合いとか、今の方、今の仲のいい方の名前を忘れるってことはないんでしょ、そら。
あるある。
あるんだ。それはやめた方がいいんじゃない？なんか。
でも、まあ、多分ね、記憶の問題じゃないんだよね。
そうだって記憶力なんて村田さんむちゃくちゃいい方じゃない。昔の映画何年の誰々の作家で原作が誰だとかすぐ出てくるじゃん。
映画もタイトル覚えるの苦手なんだけど、
はいはい、でも記憶力はいい人ですよ。
アムトルダムラルオムニスノムズベレーソホリマグみたいなのは覚えられる
よ。うん、いやだから記憶力は僕村田さんすげえいいなと思っていつも話してて思いますよ。うわ、すぐそういうの出てくるなとか思って聞いてるから。
あ、でもいいっていうかね、それはね、なんか絵として覚えるというかね、あの、
うん、
こうまあ、仏教の話とかでもね、一個一個全部単語で覚えてるの大変なわけだよ。だからこう、文章というか、幹で覚える。うん、
いやだからさ、その理屈で、その彼女らも覚えといてあげたらいいでしょうよ。
あと得があるね。
いや、得はなくても別にそんな、1000人もいるわけじゃないんだから。覚えといてあげてもいいでしょ。しかももう元の奥さんの名前すら出てこないってすごいことですよ、これ多分。本当にもうディカプリオじゃないんだから、もう過去にお付き合いした女性の名前ぐらい覚えといてあげてください。本当、
ディカプリオが忘れてるも
ん。ディカプリオなんてそりゃもう鬼のような数付き合ってるから忘れてるでしょ。そりゃ
でも人によるんじゃない。全部覚えてる人いるじゃん。
まあまあいるけどね。まあまあ今のはちょっと例えで言っただけで、でもまあまあ別に村田さんも別に
誰
まあまあまあね、別に忘れた覚えてて何も得しないって言われちゃそれまでなんですけど、そんな覚えてないことあると思って。
なんかもうこれが俺怖だよね。
そうね、村田ラムの怖いとこそこだよね。なんか
こう、いやだからさ、やっぱみんなさ、うん、まあ俺もこの間あのトツノさんにセイノさんって言っちゃってすごい気まずい雰囲気。
絶対ダメじゃん。
うん、悲しい。
いや絶対ダメな間違い方じゃん。
まつげの長いクジラみたいな。悲しい目で悲しい顔されたわ。
もうレトロチンパンジーだけよ、このトークは。もう本当にもう
だからさ、丸山ゴンザレスとかさ、
うん、
ヨカシワギとか、
うん、
そんなん
トツノさんとセイノさんの名前のせいにしちゃあかんねん、そんな。
両方持てね
ん。あとブッチョとかゴンザレスとかつけろとかそういう意味じゃないのよ、これは。
でも そういう人は忘れづらいよね。
まあまあ分かりますよ、それはね、そういうもんだとは思いますけれど。
そうだからみんなが悪いな。でもまあ名前は本当徹底的に覚わんないんだよな。でも別にもう諦めたんだよな、すごい昔。
何にもだから困らないぜって話で終わりでいいですか。
まあそうだね、まあみんなも頑張れ。そんな話で笑わない方がいいぜ
ね。人が死んだ話で笑うのと名前は頑張って覚えてください。ではでは。Got that.